お正月には年に1回ですけれども、うちの全部の家族が揃うという習慣をしております。普段はもう全然バラバラなんですけど、特に北海道にいる息子が年に1回だけ帰ってきました。それで、まあ、兄弟さんに親子孫というそういう、楽しい時を持ったわけですが、暮れの大晦日の時に、ビートルズの特別番組がありまして、これが紅白歌合戦と重なっておりましたので、ビデオに撮ったわけですね。そしてその正月の時に一緒に揃った息子たちとそのビデオを見ながら話してる中で、ふっと新しく発見したことがございました。うちの息子たちはビートルズの大ファンでありまして、大学生時代なんかは、まあ、ちょっと本人が似てたというところもあるかもしれないですが、ジョン・レノンにすっかり、もううつつを抜かしてですね、メガネからヘアスタイルまで全部もうそうやってですね、そういう年賀状が残ってるぐらい、年賀状ずっと写真撮ってきたんですから、ああこの子はもう夢中だったんだなというふうに思ってますが、そういうビートルズに夢中になるきっかけは親父が作ったっていうんですね。一番最初に私が彼らにビートルズのカムトゥゲダーっていうシングル版を買って与えた。そして彼らがだんだん面白くなって、よく覚えてるんですね。私は一切忘れてたんですが、2回目にはこれは今でも私好きなんですが、ヘイジュードっていうのを買ってですね、もうそれからもうずっと全部ビートルズファンなんです。で、私も一応 CD のビートルズ全集持ってたんですから、もうそろそろいいかな、これやってもと思って、これあるかって言ったら、みんな持っているよって当たり前の顔をしていまして、なんだかバカバカしい気がいたしました。しかし私はそういう出来事の中で、あ、自分がすっかり忘れてたことの中でやっぱりいろんな影響を与えてるっていうことがある。とするとそういうことも私は神様が全て用いてらっしゃるんだなっていう思いを新たにしたんです。息子と一緒にそのビートルズの特番をずっと、あれは5時間半でしたから長かったんですね。夜中の2時過ぎぐらいまでかかって見ちゃったんですが、まあ、終わりまでずっと見てしまった。なぜこんなに世界の人々の心を打ったのかなっていうのは、天才的なメロディー、メロディーだけも素晴らしいですね。ですからメロディーだけの演奏っていうのを、これも私はいくつか CD 持ってるわけですが、それも綺麗なんですが、もう一つはロックのスタイルでありながらですね、歌詞がすごい。一つ一つの歌詞はよく聴いてるとですね、一番そこにいるっていうんですかね、いろんなこんなどん底にいるような人たちに対する励ましのメッセージです。何のかも励まし、まあヘイジュードなんかもそうですけれども、そしてまた率直な彼ら自身の気持ちがある。ヘルプっていうのはビートルズ自身でとても行き詰まって困ってた時の気持ちを素直に出し助けてね。ではそれはやっぱり何か助けてほしいと思ってる人の心を打つですね。彼らの生き方そのものがやっぱりラブ&ピース、愛と平和だから、それを訴えてるだけでアメリカにいる間には狙われるわけですね。平和主義者ということで、そして事実ジョン・レノンは暗殺されるということが起こるわけですが、本当の愛と平和ということを体全体で伝えていくと危険人物に見なされるのかなということも見ながら思ったんですね。そこでちょっとイエス様とこうオーバーラップしたんですが、私は息子たちがちょうどその今特に凝ってる2人はですね、教会にも全然ヘッリーぐらい行ってないんですけれども、まあ大丈夫大丈夫、これはもうメッセージちゃんと入ってるからいいなっていうふうに、変なところでこちらも開き直ったんです。 今日の真実の主題は救いの歴史という主題です。これはキリスト教信仰にとって基本的に一番大事なポイントですね。どうもキリスト教は倫理をとても強調したためにねばならんとかべきではないとかっていうのにとらわれてきたような気がするんですが、聖書は常に歴史的に見て非常にちょっと乱暴な分類の仕方をすると倫理っていうのは点ですね、時間を止めて、つまり一つの事実結果それしたかしなかったかっていうそこで問うわけですが、歴史っていうのは線です、時間の流れの中で、しかもそれは常に人の心は移り変わっていくんですね。朝ご機嫌だったら晩はもう落ち込んでるとかですね、そういうふうなことが繰り返されている。しかしその線全部を見ているのは神様だよっていうことですね。だからある点だけでそしていいとか悪いとかっていうふうにはご覧にならない、これが簡単に言うと救いの歴史ということです。ですから聖書に示された神を信じるっていうことはそういう線全体で見ていてくださると、しかもその方が常にお前を味方するぞっていうメッセージを持って見守っていてくださるっていうことに気づくということ、それが信仰だというふうに思うんですね。今日与えられているテキストがマタイによる福音書の1章1節から17節です。これは初めてお読みになる方にとっては無味乾燥のカタカナの羅列ですね。私も初めて新約聖書を読んだ時にまずここは当然のことを飛ばしました。わけわかりませんからね。だけどまた逆に関係のないものから見るともう無味乾燥な名前の羅列に過ぎないんですけれども、このマタイによる福音書の著者である、まあ、仮にマタイとしておきますけれども、このマタイはこの系図を通して歴史を語ろうとしているというふうに言うことができると思う。特にマタイによる福音書の5章の17節でイエス様が私は立法と預言者を破壊するために来たのではなくて成就するために来たのだという言葉です。これは大変マタイらしい主張なんですが、旧約の全部を成就するためだよっていう、これはマタイの主張がそこに秘められているというふうに思うんですが、系図で歴史を語っている。このマタイによる福音書はマルコによる福音書を土台としてユダヤ教の人たちだけではなくてユダヤ教以外の異邦人の人々にキリストを伝えたいという意図がある。しかもユダヤ教には大変詳しい人がパレスチナの多分異邦人との接触点が多いというふうに考えたらシリアに近い部分あたりで、あるいはそこらあたりにある教会の人々に向けて書かれたのかなとか、まあそういうふうな想像がなされてますが、それはまあ専門の学者にお任せするとして、とにかくマタイによる福音書というのはユダヤ人に向かっていながらユダヤ人だけではないよと、ここでわざわざユダヤ人と異邦人っていう言い方をするのはですね、ユダヤ人にはそういう誇りがあったんです。自分たちは神の選民である、その印であるかつれを受けて、そして無かつれのものが異邦人、かつれを受けてないものは汚れてる民なんだという、そういう意識ですから、それが新約に入ってもパウロの最初の戦いはそういうこととの戦いだったんですね。まず汚れてる異邦人がクリスチャンになるんだったら、まずユダヤ人になってから割礼を受けてからでないとダメだよっていう、そういう論争が残って非常に激しくなされたようですから、かなり根強く残った。ですからこのマタイによる福音書の著者はそういう異邦人も神様が愛しておられるんだぞっていうことを 示したかったよというふうに思うんです。だからマタイによる福音書でのあのクリスマスで最初にイエスに会ったと、ね、赤ちゃんイエスに会ったのは異邦人の3人、まあ、3人か5人学者たちだということから始まって、でマタイによる福音書の最後28章は有名な弟子たちを派遣するイエスの言葉、いわば結論ですね、には10節にあった。だからあなた方は言って全ての民を私の弟子にしなさいっていう言葉で結ぼうとした。神は全ての人を、それは当時のユダヤ教の人たちにとっては画期的な大変なメッセージだったわけですね。そしてそういう正統的なユダヤ教の中に入ってない人々にとってはこれは驚きでもあったわけです。私は今日の題は恥の高揚というふうにつけたのですけれども、ここでマタイはその系図の中でですね、いわば恥というふうに考えられるようなことをサラサラサラッと入れてる。恥っていうことはですね、まあ、改めて辞書を引くまでもないと思ったんですが、念のために引いてみたんですね。そしたら言葉コンセプト辞典っていうのにはですね、恥とは社会に対する負い目の感覚、社会に対する負い目の感覚、つまりなんかね恥ずかしい、だからまともに見れない人とかですね、これは簡単に言えば差別されている側、差別されてるなって、なんか自分はバカにされてる、あるいは小さくなってないといけないっていう、そういう感覚、この部分は出せないっていうね。英語やドイツ語の場合にはこれは裸を晒すということが恥だと。そうすると旧約聖書のあの創世記の2章のあの最初のアダムとエヴァの話がすっと連想できるんです。善悪の知識から取って食べてはならないよって神様に命令されて、それに従っている限り彼らは裸であったが恥ずかしいとは思わなかったって書いてある。それで あそうかって、その欧米の人っていうのは恥っていうのは裸とつながってるんだなっていうのを、そのコンセプト辞典を読んで改めてもって、そうか、そのまま全部表に出すっていうのは恥っていう、特にいわゆる陰部を晒すっていうのは恥ずかしいっていう、そういう価値観で、ギリシャなんかでは今度は逆にある意味でヨーロッパの文明の原点でもあると思いますから、ヨーロッパ人の考え方の基礎を成したかもしれませんが、それは2つのもの、識別する力と、そして知識、いわゆる大陸ですから、いろんな人が行き来するわけですね。だからどうしても人との出会いには疑ってかからなきゃいけない。この人は信頼していい人かどうかっていうことをパッと見る、あるいはそういう人についての知識を十分持っている。知識と見抜く力を持ってないことが恥というふうに書いてあって、そうすると私はまたフィリピンの手紙の一章のあの旧説のパウロの言葉を思いました。あなた方が見抜く力と知る力とを身につけてっていう、そういう表現っていうのは、いわゆるギリシャ的な恥っていうことについてパウロはちゃんと知ってたのかなっていうふうなことをまた考えさせられたんですが、とにかくここでマタイはですね、このイエスの系図を示すことを通して異邦人たちに、この私たちが今伝えようとしているイエス・キリストは異邦人たちにも救い主なんだぞっていうことを系図の中でまずパッと示そうとしたんだというふうに思われる。イスラエル人、ユダヤ人にとって系図っていうのはとても大事だな、いわゆる序文を系図という形で述べたんだろう。 ていうふうに考えた方がいいんじゃないかという気がしてるんですね。しかもその系図の中で彼はちゃんとメッセージを伝えてる。それは4人の女性を通して、まず3節のユダはタマルによってペレツとゼラを、このタマルが女性ですね。それから5節のサルモンはラハブによってボアゾ、このラハブ、それからその次のボアズはルツによってオベド、そしてその次の6節の後半、ダビデはウリアの妻によってソロモン。ここで書かれたこのウリアの妻というのは、本当は聖書を見ればバテシバというのは分かるんですけども、バテシバと書いてない、わざわざウリアの妻という表現をした。これはこの今の4人は全部異邦人なんです。このタマルは、まあヘト人、ヒッタイトではないかというふうに言われてますし、それからあのラハブはエリコ土着の人と、しかもこのしたことと言いますと、タマルっていうのはあの結局義理のお父さんに対して自分が娼婦を装って、そして子供が生まれないので、そのユダから子供を得るっていうね、しかも双子、このペレツとゼラっていう双子を産むんですが、そのペレツが後を取るようになるんですね。そのそういういわば近親相姦という出来事、それからラハブっていうのは売春婦だったんですね。エリコでのいわゆる娼婦、売春婦、まあ、とにかく旧約聖書の中で唯一褒められているのはこのルツです。このルツはモアブの女性ね、あの低切な嫁っていう話で、ルツ記っていうのがあるぐらいですから、唯一褒められてる人、まあ、それからダビデはウリアの妻っていうの、ウリアという人もヘテ人、ヒッタイト人、だからここでわざわざマタイがそういうふうにずっと述べたっていうことは、ほらこの人も異邦人だよ、この人も異邦人だよ、で神は救い主を与え送ろうとする歴史の中で異邦人をちゃんとお持ちになってるよ、しかもさらにさっきちょっと触れた何をしたかしないかっていうふうなことを一切を超えて神の選びということは進められる。ウリアの妻によってっていうのはダビデはもう言うまでもない、今だったらひょっとすると死刑になるかもしれない殺人ですね。ウリアを謀殺するわけですね。そしてそのバテシバを自分の妻にしたっていう、そういう出来事があるわけです。だからそういったことも一切を含めながら、もちろん彼ら皆悔い改めた、それからタマルも創世記ではユダにですね、あなたが正しいって言わせたぐらいですから、やっぱり それをするにはそれだけのことがあったし、ラハブはイスラエルの敵をしたっていうことでね、もう全部が帳消しになるっていう感じがあるわけなんです。だからここの部分を単に道徳的な問題も神様は許してっていう、もちろんそれもそういう結果もあるわけですけれども、そちらに植えておくよりもむしろマタイによる福音書の意図であるね、このユダヤ人に向かうと引け目を感じざるを得ないと思っている、そういう人に対してこうだよこうだよっていうことを述べようとしている。そして一節のですね、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図、この二つ、わざわざアブラハムの子、ダビデの子っていう表現、これはその当時のメシア称号というね、ユダヤ人が待ってたメシア、救い主を呼ぶ時の代名詞のようだったんですが、アブラハムの子っていう言い方の中で、これはアブラハムが一番最初に選ばれた時に世界の祝福の源となりなさいという、その使命を受け継ぐものという意味を持っています。創世記の12章の3節、 選ばれた理由はあなたによって世界の全ての人々が祝福を得るよっていう、神の選びの理由はその人を通して祝福が伝わるようにっていうね、その意味がダビデの子っていう時にはダビデの子孫を通して、それまでずっと言い鳴らされてきたダビデの子孫を通して私は救い主を送るっていう神様の約束がこのイエス・キリストにおいて実現しているっていうことを言おうとしたというふうに考えていいだろうと思うんですね。とにかくこのところを通して私はこの無味乾燥に見える系図からですね、マタイは神様の全ての人に対するうめくような何が何でもお前を捉えるよ救うよっていうそういう願いが込められているというふうに思えてしょうがない。恥を受け止める人ほど神様は目を止めていてくださる。孟子の言葉の中に恥ずることなきをこれ恥ずれば恥なしっていう言葉、つまり私には何にも恥じることはないよって言ってる人はむしろ恥ずかしい、ね、私に恥じるところが全くないっていうことは、ま、それがないっていうことが恥ずかしい、つまり私には恥ずかしいこといっぱいありますっていう、それが本当だっていう、今日それが神の愛を真っ当に受けられる大事な準備だ。私には恥ずるところ一切ございませんって胸張った時に自分が神になる。マタイはこの系図を通してそんなことね心配しなくていいから、そういう恥を抱えてるものを捉えてくださるぞっていうことを言おうとした。ベテル神学大学に工藤信夫先生って今カウンセラーしてらっしゃる医学博士の先生でしたんですが、その工藤先生のお書きになった本の福音が届いていますから、ご自分の子供の時の話を書いてらっしゃるんですね。お父さんのお仕事の関係で別居しててらっしゃるんですが、お母さんも一緒に働きに出てるわけですね。でなんか戦後間もなくのようですから幼少に行ったんで、だからよく売れるとですね2日も3日も帰らないっていうことがあったらしいんです。明日は遠足っていう時にお母さんなかなか帰ってこなかった。次の朝になってもお母さんが見えないんだから、彼はなんかプラス委員長かなんかしてたらしいですね。だから僕が行かないとみんな変に思うなぁと思いながら、でもやっぱお弁当ないから諦めようと思って、よし休もうと思ってたらお母さんバタバタバタと帰ってきたんですね。そして急いでですねパンとかお菓子とか自分買ってきたものを袋に詰めてですね、で早くも遅れるからって言って、それから水筒も用意してさあ行こうっていう時にお母さんはもうその頃は遠足からゆで卵は付き物、そのゆで卵はないっていうのをお母さん気がついてです、ね、あらかじめゆで卵はない、それから火も今のようにガスなんかない時ですから火を起こすわけにもいかない、そしたらわずかにストーブに燃えさしの火がちょっと残っていてね、お母さんは屋根にそのストーブの燃えさしのところに卵をパーッと放り込んだですね。でそんなことしたってもちろんそれでゆで卵になるわけないんですね。結局ゆで卵なしで彼は行ったんです。でも親になった時にこのお母さんですね、何が何でもっていうその執念深く感動した。すごいなって、普通の親だったらさっとね、もう卵ないからここで開けていきなさいとかパッパッと言うところですよね。それかお金あげるから買ってきなさいとかっていうところなんだけれども、そのお母さんは何が何でもっていう形で、うん、そういうことをした。その時には分からなかったけれども、そうか何が何でもワードにっていうそういう気持ちだったんだなっていうのに深く感動した。神は私たちの歴史を通してね気にするな、 何が何でもお前を捉えてる、お前のために何でもするぞっておっしゃってる。この簡単なケースからでもですね、そういうメッセージを受け止めることができるというふうに思うんです。お願いしましょう。天のお父様、今日も私たちをたっといあなたのお選びの中に入れてくださって、そして一人を通して何が何でも捉え、また共にいてくださるということをお示しくださったことを心から感謝をいたします。どうしても人間の知恵が先に立ったり、人の目が気になったりして、そしてそれに左右されてしまいがちでありますが、あなたはそれらを一切を超えて私たちの内側を見つめてくださり、私たちの状態のいかにかかわらず常に共にいてくださいます。どうぞ堂々と、またあなたの恵みと守りを信じて、あるがままの姿を通して人々にあなたの祝福が伝わってまいりますようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。